聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本郁子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は美化企画課の平内隆明さんにお越しいただきまして、ごみ新分別区分の再確認と市指定ごみ袋の欠品に伴う臨時措置についてお話を伺います。平内さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回お越しいただいた時も新しい分別区分について説明をしっかりとしていただいたんですが、ここでもう一度お伺いします。なぜ分別区分が変更されたかを教えてください。
はい、市ではゴミの処理について一般廃棄物処理基本計画という計画を立てて、それに沿って進められています。
はい、
この計画の中でゴミを減らしたり資源として再利用したりすることが求められています。
はい、
燃やすゴミ、燃やさないゴミの分別区分から始まり、増え続けるゴミを減らすために計画を立て、古紙類、ペットボトル、その他プラスチック製容器包装と段階的に分別区分を増やし、リサイクルを進めてきました。
はい、
この度施設の老朽化に伴い新しく建て替えられたゴミ処理施設が令和8年度から稼働しています。
はい、
この新しい処理施設には効率よくリサイクルできる新しい機械が導入されています。これに合わせて分別方法も見直して、さらなるゴミの減量とリサイクル率の向上を目指します。
はい、新しいゴミ処理施設で効率よくリサイクルするために分別方法も見直しになったということですね。はい、それではどんな分別に変更されたか教えてください。
はい、新しい分別区分は燃やすゴミ、その他不燃ゴミ、粗大ゴミ、缶、ペットボトル、瓶、紙資源、プラスチック資源の7区分となります。
はい、
ゴミと資源を明確にするため、資源として収集する区分にはゴミという表現をしていません。
ということは7区分のうち4区分が資源として収集、再資源化されるっていうことですよね。
はい、
確かにゴミではなく資源ですもんね。
はい、
収集の指定袋に変更はありますか？
はい、燃やすゴミの指定袋に変更はありません。
はい、
青色で灯台とヨットのイラストが入ったその他プラの袋と記載していました袋が共通指定袋の記載に変更されます。
はい、
その他プラの袋が残っている場合は共通指定袋として使用できますので使い切ってください。
はい、まだ十分に残ってます、その他プラという袋。はい、これ最後まで使い切っていいってことですね。
はい、そうです。はい、
はい、では各分別区分と注意点を改めて教えていただきましょう。
はい、
まず資源として収集する区分で缶、ペットボトルからお願いします。
はい、缶、ペットボトルは週1回の収集になります。
はい、
はい、ペットボトルと飲料用の缶を共通指定袋にまとめて入れてお出しください。
はい、
注意点は果物缶や缶詰は入れないでください。
はいはい、ペットボトルと飲み物用の缶を同じ共通指定袋に入れて出せばいい。
はい、そうです。
ってことですね。
はい、
瓶の収集はどうなりますか？
はい、瓶は月2回の収集になります。
はい、
飲料用と食品用のガラス製容器になります。こちらはコンテナ容器での収集になります。
はい、
袋には入れず直接コンテナ容器に入れてください。
はい、
化粧品の瓶、花瓶などのガラス製容器は入れないでください。
あ、なるほど。瓶の収集は共通指定袋ではなくてコンテナ容器で袋に入れず直接出せばいいってことですね。
はい、
ちなみにコンテナを使うのは瓶の時だけになったんですね。
そうです、瓶だけになりました ね。はい、
次に資源、紙資源等、これも教えてください。
はい、紙資源などの収集は月2回の収集になります。
はい、
新聞、段ボール、雑誌、古本を紐などで十字に縛ってお出しください。 古着については共通指定袋に入れてお出しください、
はい、古着を出すとき以前は透明の袋に入れてましたが今は共通指定袋に入れて出せばいいですね、
はい、
こう紙衣類が同じ日になったのもすごく分かりやすいです。
あ、そうですね、
はいはい、次はプラスチック資源について教えてください、
はい、プラスチック資源は週1回の収集になります、
はい、
プラマークが表示されているプラスチック製容器包装に加えて全てプラスチック素材でできたプラスチック製品も収集します、
はい、
共通指定袋にまとめて入れてお出しください、
はい、
今まで燃やすゴミで収集していたプラスチック製品を資源として収集することによってリサイクル率の向上につながります、
はい、
ただしプラスチック資源で回収できるものは長さ50センチ以下のものに限りますのでご注意ください、
うん、はい、リサイクル率の向上にもなりますがゴミの減量にもなりますよね。
はい、
はい、ここまでは資源として収集する分別をお聞きしましたが次はゴミとして処理するものを教えていただきましょう、まずその他不燃ゴミについてお願いします。
はい、その他不燃ゴミは週1回の収集になります。
はい、
果物缶、缶詰などの金属類、お茶碗や植木鉢などの陶器類やガラス類、傘などです、
はい、
これに加えヘアドライヤーやリモコン、電話機などの使用済み小型家電も対象になります、
はい、
こちらも共通指定袋に入れてお出しください、
はい、果物缶、缶詰は缶、ペットボトルの区分ではなくその他不燃ごみの区分ですね。
はい、
はい、ご注意ください、では最後に燃やすごみについて教えてください。
はい、燃やすごみは週2回の収集になります、
はい、
生ごみや再資源化できない紙コップやレシート、ファックス用紙などの乾熱紙、軽く洗っても汚れが落ちないチューブ、ラップなどです、
はい、
傘はその他不燃ごみに変更になっていますのでお気をつけください。
そうそう、傘はその他不燃ごみに変更されたということですよね、
はい、
燃やすごみだったんですもんね、以前ね。
そうですね、
はい、まあ、出し方が変わったのでいろいろ少し注意が必要になりますね。
そうですね、新分別が始まったばっかりなので戸惑いがあると思いますが、はい、ご理解とご協力をお願いいたします。
お願いします、はい、ところで粗大ごみの収集と持ち込みについて申し込み方法に変更はありますか。
はい、どちらも事前の申し込みが必要になります、
はい、
はい、収集につきましては電話でのお申し込みと LINE での申し込みができます、
はい、
電話での申し込みはゴミ電話受付センター 0798-33-6776 0798-33-6776におかけください、
はい、
受付時間は祝日を含む月曜日から金曜日の午前9時から午後5時半までです。おかけ間違いのないようにお願いします、
はい、
LINE でのお申し込みにつきましては市公式 LINE アカウントを登録してください。市公式 LINE から粗大ごみの申し込みを選択してください。
はい、粗大ごみの収集は電話か LINE ですね。
はい、
では粗大ごみを持ち込む場合の申し込み方法を教えてください。
はい、持ち込みにつきましては電話での申し込みのみとなります。
はい、
はい、受付の電話番号はゴミ電話受付センター 0798-22-6600 0798-22-6600 におかけください、
はい、
受付時間は祝日を含む月曜日から金曜日の午前9時から午後5時半までです。土曜日日曜日の受付はしていません。おかけ間違いのないようにお願いします。また当日の持ち込みの受付は行っておりませんのでご注意ください。
はい、必ず前もって申し込んでください、
はい、
搬入日と処理料金、これも教えていただけますか。
はい、搬入日については祝日を含む月曜日から土曜日の午前8時から午後3時30分までです。
はい、はい、
処理料金につきましては令和8年4月1日から改定をしています。1回の持ち込みで50キロまで300円でしたが450円になり、うん、50キロを超える場合10キログラムごとに60円加算でしたが90円に改定されています。
令和8年4月1日から処理料金が変更になったとのことですが、なぜ改定されたんですか。
はい、西宮市では各種廃棄物処理手数料は平成19年度以降見直しを行っていませんでした、
はい、
その間消費税率の引き上げや 物価上昇など社会情勢が大きく変化しています。処理原価に対する受給者負担の適正化などのため、令和8年4月1日より各種廃棄物処理手数料の改定をしました。
はい、
料金については西宮市施設使用料指針に基づき、急激な値上げとならないよう給料金の 1.5 倍以内とする激変緩和措置を適用して料金を改定しています。
はい、
適正な手数料の負担にご理解とご協力をお願いいたします。
およそ19年間料金の見直しをされてなかった、よく頑張っていただいたなと思います。はい、確かに消費税率の引き上げや物価上昇などありましたので、もうこれはやむを得ないかなと思います。
はい、ありがとうございます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
はい、さて他にゴミの減量や再資源化の取り組みなど実施されているでしょうか。
はい、ゴミの減量や再資源化の取り組みについては、再生資源集団回収を実施している団体に対して奨励金の交付をしています。
はい、
また市内一斉の清掃美化活動として我が町クリーン大作戦を実施しています。
はい、再生資源集団回収実施団体への奨励金について詳しく教えていただけますか。
はい、家庭から排出される古紙その他の再生資源の集団回収を実施する地域団体等に対し、ゴミの減量、資源の有効利用及びゴミ問題に関する意識の高揚を図るため、再生資源集団回収実施団体奨励金を交付しています。
はい、
まず団体の登録が必要になります。新規団体の募集は6月と12月の年2回受付をしています。
はい、
団体登録を希望される方は12月になりましたら美化企画課までご連絡ください。
はい、新規団体の登録に条件などはあるんでしょうか。
はい、市内の環境衛生協議会、自治会など営利を目的としない団体で、おおむね構成世帯数が20世帯以上または構成人員が20人以上で代表者が選任されており、年2回以上かつ半年間で500キログラム以上の古紙、古い布、アルミ缶などの再生資源を回収している団体です。
はい、
団体登録しますと年2回の申請時期に代表者の方に申請書を送付します。
なるほど、再生資源集団回収奨励金の申請書の期日はどうなっていますか。
現在令和8年1月から6月まで前期分の奨励金申請書の提出を受付しています。
はい、
提出期限は7月31日金曜日までとなっております。
はい、
お忘れないようにしてください。
はい、
提出期日を過ぎますと受付できませんのでお気をつけください。
はい、活動されている団体の方はぜひ申請なさってください。さあ、ここからはもう一つのテーマについて伺いますね。
はい、
指定ゴミ袋の欠品に伴う臨時的なゴミ排出措置のお話をお願いします。
はい、皆様も新聞や報道でご存知の方もおられると思いますが、
はい、
市の指定ゴミ袋の欠品に伴う臨時的なゴミ排出措置について説明をさせていただきます。
はい、
現在中東情勢の影響等により本市指定ゴミ袋の一部が市内店舗において欠品となっております。
はい、
本市が製造を承認している事業者に状況を確認したところ、供給体制は維持されており、継続して製造出荷される見込みです。
はい、
しかし一時的とはいえ店頭での欠品が続くと市民の皆様がゴミを排出できず著しい混乱を招く恐れがありますので臨時的な対応を実施します。
はい、実施期間はどうなってますか。
はい、実施期間は令和8年6月1日月曜日から7月31日金曜日まででしたが、
はい、
9月30日水曜日まで延長することを決定しました。
はい、
今後の状況により期間を延長する場合があります。その際は市の公式ホームページや SNS などでお知らせします。
はい、臨時措置の内容を教えてください。
はい、市の指定ゴミ袋が購入できない場合に限り市の指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とします。
はい、
燃やすゴミ用の指定袋が購入できなかった場合は中身が見える45リットル以下の透明または半透明の袋でお出しください。
はい、
プラスチック資源、缶、ペットボトル、その他不燃ごみ、古着の収集で使用する共通指定袋が購入できなかった場合についても、中身が見える45リットル以下の透明または半透明の袋でお出しください。
はい、わかりました。この臨時措置期間はゴミの分別方法に変更はありますか？
いいえ、ゴミの分別に変更はありません、はい、通常の分別ルールを遵守してください。
はい、わかりました。使用できない袋とか出し方などはありますか？
はい、中身が見えない黒色の袋、濃い色の袋や乳白色などの袋の使用はおやめください。
はい、
紙袋、段ボール箱など袋状でないものや、うん、他の自治体指定ゴミ袋も使用しないでください。
あ、そうですよね。あの缶ペットボトル、その他不燃ゴミにおいての臨時措置としてコンテナの使用っていうのは可能ですか？
はい、缶ペットボトル、その他不燃ゴミ収集時にコンテナを使用するときの注意点についてお伝えします。
はい、
ゴミステーションを使用している方で合意が得られ管理可能な場合に限り、共通指定袋の代わりに折りたたみ式コンテナの使用は可能です。
はい、
大型集合住宅においても乾電式コンテナ使用時の注意点は同じです。
はい、
折りたたみ式コンテナ、乾電式コンテナを使用した時も分別ルールは変わりません、うん、直接投入可能なその他不燃ごみは最大辺50センチ以下かつ5キログラム未満のものに限ります。お気をつけください。
ああ、そうですよね。はい、はい、分かりました。では最後に平内さんから一言お願いいたします。
はい、臨時措置は指定ごみ袋が購入困難な場合の一時的な対応です。不要な買いだめは控え、必要な分だけ購入するようにご協力をお願いいたします。通常の指定袋をお持ちの方は引き続き指定袋をご使用ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
はい、お伝えした内容についてのお問い合わせは美化企画課へお願いします。電話番号は 0798-35-8653 0798-35-8653 です。今日は美化企画課の平内隆明さんにお話を伺いました。平内さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週のプラスニュース、ジモティスポットオープンのお知らせです。ジモティはまだ使えるけれど不要になったものを地元で譲り合うサービスです。その拠点店舗ジモティスポットが西宮浜にオープンしました。ジモティスポットでは再販価値が低く、通常のリサイクルショップでは買い取りされないまだ使えるものも幅広くリユースしています。不要品の引き取りは無料、予約なしで店舗に持ち込みができますので、粗大ごみとして処分する手間とコストが削減できます。譲り受けたい方は店舗で実物を見て購入引き取りができます。市はジモティとリユース活動の促進に向けた連携と協力に関する協定を締結しています。ゴミ削減の取り組みにご活用ください。ジモティスポット西宮浜店の住所は西宮浜1丁目 29-1、 営業時間は午前10時から午後6時まで、毎週火曜が定休日です。持ち込み対象品など詳しくはジモティスポット西宮浜店のホームページでご確認ください。ジモティスポット西宮浜店の電話番号は 050-2035-0333 050-2035-0333 です。来週は救急ワークステーションについてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政、 この番組は西宮市の提供でお送りしました。